はい、今日のメッセージは呼ぶ記からの2つ目のメッセージになりますが、最初のメッセージは呼ぶの信仰から学ぶということで、呼ぶはすべてのものを持っているものを失い、家族を愛する子どもたちを失い、そして健康も失い、体ももう本当に恐ろしい病、病気のためにボロボロになってしまった。それでもヨブは神様を信頼し続けた、愛し続けたという、そういうヨブの信仰から学びましょうというのが最初のメッセージで、2番目のメッセージは今度はヨブのつまずきからということになります。ヨブ記の中で私があまり好きでない部分というのは3章から始まって37章ですか、ですからもうほとんどなんですよ。ヨブ記のほとんどのところはことは何かというと、苦しんでいるヨブをお見舞いに来る3人の、まあ、親友なんでしょうね、随分遠くから来て、そしてヨブが苦しんでいるのを見てもう近づくこともできない、本当にこれがヨブかっていうような姿に変わり果ててしまった。ですけれども彼らは1週間7日間ですね、ヨブと一緒にそこに座り続けてくれるんですよ。声も出ない、何も言うことはできないけれども座り続けてくれた。でその後ヨブは口を開いて、そして、その苦しみに、耐えきれずにヨブの口からもこういう言葉が出ました。なぜ私は、タイから出た時に死ななかったのか。なぜ私は生まれ出た時息絶えなかったのか。どうしてそこで自分の人生は終わってくれなかったんだろう。なぜ膝が私を受けたのか。なぜ私の吸う乳房があったのか。この膝を受け止めるっていう言葉を読んだときに、今私の長女の三つ子が生まれて、そして今大きくなっちゃいましたけれども、本当に生まれてすぐの時に、まあ、3人家族になったわけですけれども、お母さんののり子の膝に本当にこうがベッドの長さもう足りるんですよね。その膝の長さっていうのは赤ちゃんにとって、それを見て、あ、これはなんていうか美しい、そして神聖なその景色というかイメージだななんて思った時がありましたけれども、膝が私を受けたのか、そのことまでもヨブはもう呪って、呪わなくてはならないほど苦しんでいた。もうなぜ自分の身の上にこんな苦しみがっていうふうにこう声に出して、そして親友たちも聞けるような聞けるように言葉に表して訴えたわけですけれども、まあそのヨブの言葉にこの3人は順番にこう答えていくわけなんですね。どうもそれが慰めとか同情とかそれとはもうかけ離れたものになっていってしまうという、それが永遠に続くという、永遠にというか37章まで続いてしまう、そういう部分でありますけれども、自分の命を呪ったという人物、聖書に出てくる人物はヨブだけではないです。私たちが知っている有名な人物の中にまずこの人ですね。私だけではこの民全体を追うことはできません。私には重すぎます。私にこんな仕打ちをなさるのならお願いです どうか私を殺してください、これ以上私を苦しみに合わせないでください。モーセです。モーセも、もう私の人生を終わりにしてください、死なせてくださいというふうに神様に、訴えた、祈ってしまったという場面が、私たちは旧約を学ぶ最初の部分で民数記のところで出てくる言葉です。もう一人有名な人がいましたけれども、彼の場合はアハブという王様と対立関係にあり、で相手はアハブよりも怖い人がいた。アハブの奥さんですよね、イザベルというその王妃、女王の方が怖かったわけですけれども、その王妃が、あなたのことを狙ってますよというふうに言われたときに、エリアは逃げました。そして、エリアは自分、ここで自分はというのはエリアですね、アラノへ一日の道のりを入っていった。彼はエニシダの木の陰に座り、自分の死を願っていった。死をもう十分です。これはすごい奇跡の技を行った後なんですけれども、神様の奇跡の技を体験した後でありましたけれども、イザベルという人の名前を聞いて、逃げてしまった。私の命を取ってください、私は先祖たちに勝っていませんから。第一列王記の19章のところですね。今日は言いませんけれども、エレミアも同じようなことを言いました。そしてもう一人の預言者ヨナも同じようなことを言いました。この3人の友人たちがヨブにこう答えるわけですけれども、そして彼らがこう彼らの思い込みなんですね。彼らがヨブに語りかける言葉というのは、彼らはそれが正しいと思って語るわけですけれども、彼らはヨブが何らかのこんなひどい目に遭うということは、ヨブが何らかのそれもひどい罪を犯したに違いない、そうでなければこんな苦しみは、与えられるわけがないという思い込みですね。日本では因果応報とかというそういう言葉で、そしてですから彼らがすることは、ヨブよ早くその罪を告白してしまいなさい、そして神様の許しを求めて神様に許されて楽になりなさい。でヨブは言うわけですね、友よ、それはあなた方が言っていることは間違っているよ、人が蒔いたものを刈り取るとかそういうことは私もあなた方と同じぐらい分かってるよ、だけれどもそれは今の私には当てはまらないんだ、そこを分かってくれというふうにヨブは言うわけなんですけれども、分かってくれないわけですね。ヨブも、なんていうか、議論してしまうわけですね。そしてヨブは負けないです、その議論に関してはそれですから延々とこう続いてしまうわけなんですけれども、ですけれどもこのやり取りを見ていると、まるでプロレスをご覧になったことあるかは分からないですけれども、プロレスでタッグマッチというのがあって、こう一人の人がリンクに登ってこうやるわけですけど、疲れてきたりなんかこうやられたり危なくなると、こうタッグといってこう触って他の人が出てくるわけですが、ヨブは一人なんですよ。ところが反対の相手は3人もいるわけですね。それでこう疲れたらこうタッチして新しい人が出てきて、ヨブはその3人と戦わなくてはいけない。しまいにこう4人目も出てくるわけなんですけれども、ですからそういうような、それがずっとこう続いているということなんですけれども、このヨブはその思い込みとか 悪者だというふうに決めつけられて、財産を失い、健康を失い、家族を失ったヨブのことを人々は苦しめるわけですね。同じように因果応報というそういう考え方で、ですから因果応報という考え方というのはイエス様の時代にもありましたし、イエス様の時代から数えてこのおそらくヨブの時代というのは2000年前ぐらい、少なくとも2000年前ぐらいの時代かなというふうに思いますので、そして私たちが因果応報とこうつなぐ仏教を始めたのが釈迦ですから、釈迦よりも1500年も前からそういう話は考え方はあったんだ、ヒンズー教にもあってという、そういう考え方ですね。それは思い込みである、真理ではないということなんですけれども、私たちはその思い込みによって自分を苦しめたり人を苦しめたりすることがあるというのは一つのこのヨブのメッセージ、私たちがの教訓として与えられているものかなというふうに思います。ですからヨブは人々からもそれまではもう尊敬の的であったわけですよね。その地域で一番の金持ちであり一番立派な人だというふうに尊敬されてた人でありますけれども、今はみんなに、バカにされ、そして子供たちにまで足を引っ掛けられるなんていう、そういう場面が、そういう表現もありましたけれども、そういう存在、いじめの的となってしまったということです。ですから私たちはこの呼び記を読んで、その永遠と続くその言い争いですね、議論、あなたは罪人であるというふうにこう呼ぶを責めるわけなんですけれども、ですから友情というものは、そして人というものは弱い、当てにならないものだということも教えられるわけですけれども、イエス様もそれは体験しました。ゲッセマネの園でイエス様が十字架を前にして祈っていた時に、3人だけ連れて行ったというふうに、側近ですよね、やはりイエス様にも一番親しい弟子たちがいた、ペテロ、ヤコブ、ヨハネだけ一番そばに最後に置きたかったということですから、そしてその3人にここでしばらく一緒にいてくれないか、祈ってくれないか、助けてくれないか、それでしばらくイエス様がそこからすぐそばでありましたけれども、祈っていた時にで戻ってきたらどうしたかというと、その3人寝ちゃってるんですよね。それが3回繰り返されて、福音書に書かれていますけれども、ですからイエス様が期待していたその支え、助けというものは、イエス様の一番身近なものからも与えられなかった。ですから、人というものはそういうものである、当てにならないものである、友人であってもそういうところがある。また人間のその経験にも知識にも限界があるんだ。ですからおそらくこのヨブの友達というのはおそらくヨブと同じような年齢で、人間として十分な人生体験を、豊かな人生体験を持った人たちのが集まってきたんだと思うんですけれども、ですから人間の体験、経験、知識というものにも限界があるんだということをヨブ記は私たちに教えてくれます。その中で、さらにその中で、ヨブの友達が話すときに、これは神様からもらったものだというような表現もありました。夢の中でとか幻であるとか、ですから 神様から直接いただいたものだから呼ぶよ聞けよというふうに言うんですけれども、結局後でこれは次のレッスンになりますけれども、神様が現れてくださるんですね。そしてそれは神様の口から、神様はそれを教えていない、あなた方は間違ってるよというふうに呼ぶの3人の友達に対して言います。呼ぶの方が正しかったよというふうにたしなめるわけですね。ですから体験というもの、経験というものにも限界があるんだということです。イエス様が言われたのは、あなた方が弟子たちに、あなた方が私の言葉にとどまるなら、あなた方は私の弟子です、そしてそうすれば真理が、あなた方は真理を知り、真理があなた方を自由にしますというふうに言われましたけれども、そしてヨハネの8章のところですね、そのヨハネが真理とはじゃあ何なのか、14章でイエス様が言われたのは、私が道であり真理であり命ですよというふうに言われます。ですから人を自由にするのはイエス様である。そして同じヨハネの17章の17節では、神様に、イエス様が父なる神に祈っているときに、あなたの言葉は真理ですというふうに言いますから、イエス様が真理であり神の言葉、イエス様の言葉が真理であるんだということなんですけれども、ですから私たちは体験よりも、自分たちの知恵よりも、知識よりも確かなものに、自分の人生のを自分の人生の土台とするということが大事なんだと思います。そのことをヨブは教えてくれますね。他のものにを土台とするならば、その土台は、崩れてしまう。でヨブが、失敗したというかことはこの辺にあるのかなと思うんですけれども、ヨブは理解を求めた。理解できなかった。なぜ私がこんなに苦しまなくちゃいけないのか、神様それを説明してください、私に答えてください、私はあなたと話したい、話し合いたいというふうにヨブはこう訴えるわけなんですけれども、ですからヨブが求めたのは自分が理解できる神、理解できると思った。そして話し合えば自分の正しさを神様は分かってくれるというふうに思っていた。ですからある意味ではその時点でヨブは結局自分をこう高くしているか、神様をこう自分のレベルまで下げて、そして議論しようじゃないか、なぜ自分はこんなに苦しまなくちゃいけないのかということを言うわけでありますけれども、ですからヨブはこれとこれとこれとこれに答えてくれというわけなんですが、で面白いのは38章以降で神様が現れたときに、ヨブはこれとこれとこれっていうふうに言わないですよ。何も言わないです。もうその時点では分かりましたって、それで自分は恥ずかしいですって言ってこう神様の前にへり下るわけですけれども、ですからヨブの神様はヨブの理解をはるかに超えるお方であったということをヨブは学ぶわけなんですけれども、そして私たちもそれをヨブから学びます。イザヤの55章の9節で、これは私の聖書の横にいつも書いておく言葉であるんですが、天が地よりも高いように私の道はあなたの道よりも高く、私の思いはあなたの思いよりも高いよ。これを私たちは忘れてはいけないんだと思います。ですから私たちが自分たちの知性で理性で神様を理解しようとするのは無理である。 ということをですね、できないですけれども、ヨブの友達も自分たちの知識理解で問題を解決しようとしたわけですね。ですけれども、私たちは決して自分たちの知識や理解で生きているのではない。ですけれども、私たちは、私たちもそのように考えてしまって、ですからパウロは、知識というものは人を高ぶらせる傾向があります。ですけれども、人間関係においてもそういうところがありますよというふうに注意をしています。知識というのはある意味では力になりますから、それによって力というものは人を高ぶらせます。そしてパウロは見事にこういうふうに表現していますね。人がもし何かを知っていると思ったら、その人はまだ知らなければならないほどのことも知ってはいないのです。これは鋭い指摘ですね。しかし人が神を愛するなら、その人は神に知られているのです。ですから自分が何かを知っているということよりも、神様が自分を知ってくださっているということを知る方がはるかに大事な知識ですよ、知恵ですよということをパウロは教えてくれています。その神様に知られていることによって私たちは生かされている、神様によって生かされているわけですから、そのことを私たちは忘れてはいけないということだと思います。これは以前も紹介したことがある言葉であると思いますけれども、柿谷正樹という有名なクリスチャンのカウンセラーの方がいますけれども、今はビジネスの世界でも、そしてカウンセリング の学校とかも作って活躍している方でありますけれども、これは確か結婚カウンセリングかなんかの本で出てきた言葉だと思うんですが、私たちは事物に基づいて行動したり感じたりするのではなく、どういう、じゃあ私たちは何に基づいて行動しているのかということを彼は説明してくれるんですけども、私たちがそうであると思い込んだ事物について対する考えに基づいて行動したり感じたりする。ですから私たちは、私たちの思い込みに基づいて行動したり感じたりする、感じたりもするんですよね。ですから私たちが間違った思い込みを持っていると、それによって感じてしまう、感情を持ってしまう、それによって私たちはコントロールされ、それによって私たちは行動してしまうということですね。ですからヨブの友達は3人揃って、そのそうであると思い込んだことでヨブを裁いてしまった。そして彼はさらに、人生のほとんどの不幸は自分に関わる事柄について誤った考え方をすることから生じる。彼、おそらくこれは彼のカウンセリングの体験からの言葉であると思いますけれども、出来事、物事を健全に判断することは幸福への大きな一歩となるというふうに彼は言ってます。ですから私たちがこれは真理であるというふうに考えることも、ひょっとしたらそれはただ単に私たちの思い込みである場合がありますよ。ですから私たちは本当の意味で真理であるイエス様と神様と神様の御言葉に照らし合わせて、そしてその解釈も、私たちは解釈と神様の御言葉は違いますよね。解釈は私たちの解釈です。ですからそれは完全ではないんですね。私はこのように理解しますという、そういう謙虚さを、そしてそれはひょっとしたら間違ってるかもしれません、 という謙虚者、謙虚さをどうも今日は口が動いてくれてないんですけれども、意味が伝わればそれでいいかなとは思うんですが申し訳ないです、それでですからヨブはそういうことを私たちに教えてくれるのかなというふうに、思います、謙虚でなくてはいけない。知識は私たちを高ぶらせる、ということですから、知識は神様の恵みです。賜物です。知恵も神様の恵みであり、賜物でありますけれども、私たちがこのヨブ記から、ヨブ記は知恵文学というそういう分類に入ってるんですね。箴言もそうです。伝道者の書、画家、そういったものが、そのユダヤ人の人たちは知恵文学というふうに呼んでいたようですけれども、ですけれども、その知恵文学が教えてくれる中心的な教えは何か。知恵の初めは主を恐れることである。それが土台の土台なんですよ。中心の中心、神を恐れること、それを忘れて知恵というものは成り立たない、知識というものは成り立たないですよ、人の役に立たないですよ、というのが、聖書の教えですね。ですから、主を恐れるということは主を敬い、主を愛し、信頼し、その前にへり下る、それが知恵の土台です、はじめです、ということですね。苦しみに関してヨブが私たちに教えてくれることは、簡単な答えはないよということだと思います。因果応報では、あ、簡単ですよこれは、というような、そして日本の宗教というものはその辺にこう、なんというか、人の弱みにつけ込んでというか、統一教会という教会は、財源をこう、彼らの収入源として、そして高価な壺を売ってたって言うんですよ、若い人たちを使って。でそれはどういう理由で壺を売ったかというと、これはその先祖の供養になるっていう、それで彼らは自分たちのことをこうキリスト教であるというふうに教えてるわけですから、ちょっと考えられないことをやっていたんだなというふうに、そういうことで雑誌などにも取り上げられた、霊感商法というのはそういうものでありましたけれども、ですからそういうものに、そういう宗教が日本にはたくさんあります。すぐそこにあるその宗教団体も、その死んだ人たち の, その霊とコミュニケーションが取れますというのがその教えの中に入ってますね。ですから苦しんで悩んで人が来ると、あ、そのあなたの苦しみはあなたの先祖が死後の世界の中で苦しんでいるからです、そこをまず解決しましょうね、というようなことで、やるわけですけれども、そういうのに日本人は弱いので、気をつけなくてはいけないということですね。私たちはその苦しみを、どんなに苦しくても、ヨブはおそらく他の人が体験したことのないような苦しみを一人でこう体験したと思うんですけれども、そこまで苦しんでもその苦しみを主にしてはいけないということですね。そして苦しんでいる自分も主にはならないよ、どんなに苦しんでも。主は、神があくまで主である。そしてどんな経験も主にはならないよということですね。そしてヨブもつまずきましたけれども、ヨブはそのつまずくときにひざまずいているんですよね。その辺がヨブの から学べるところかなと思います。神様に向かってつまずいてる。私は大人になってから小さい時にこう憧れた武道っていうのがあったんですけれども、小さい時はサッカーばっかりやってましたから、その武道っていうのは全くできなかったので、大人になってからちょっとやった時にやっぱり何から始めるか、受け身から始めるんですね。柔道っていうのは前方受け身っていうのもあって、こう前にこうひれ伏すような、でこう一応顔頭を守るためにこう受け身を取るんですけれども、そしてまず受け身から始まる。クリスチャンもそれは学べるところかなと思うんですね。どういう受け姿勢かという、祈りの姿勢ですね。クリスチャンの場合は受け身というのは、聖書が約束、イエス様が約束されなかったことはクリスチャンになれば全てバラ色ですよ。問題はあなたの身の上に何の問題も起こりませんよ。健康が与えられ、そして繁栄が与えられという約束はしないんですね。世にあってあなた方はには患難があります、だけれども忘れちゃいけないよ、私は世に勝ちました、私につながっていれば私と一緒に勝ちますよ、勝利の道を一緒に歩みましょうという、私についてきなさいというのがイエス様の教えでありますから、私たちもこの世にあって苦しみます、間違いなく苦しみます。ですからヨブのメッセージは私たちにとってもとても大事なメッセージだと思います。ヨブはつまずいたけれども神に向かってつまずいた。ですからヨブが私たちに考えさせることは、思い込みで物事を判断したり人を裁いてはいけないということですね。そうでなくても大変なのにこういうのが加わってしまうと人生は苦しみはさらに苦しくなってしまうわけですから、そしてヨブの友人たちはそれをやってしまったわけですね、延々と。そして、謙虚になりましょう、人間の理解知恵には限界があります。私は科学というのはあまり勉強しなかったんですけれども、それでこれもまた大人になってから科学者の講演を聞いたときに、あ、この人いいことを言うと思った言葉というのは、科学者は知らなくてはいけないのは自分がどれだけのことを知らないかということですというふうに言いましたね、最初。ですからもうそれは本当に、知恵の始めはその神を恐れることですに共通しているような、科学者が全員そういうような謙虚な姿勢を持っていれば、科学と聖書の教えというのはこう一緒にこう学べるような、そういうふうに思いますけれども、その人はそういうふうに言ってました。ですからそれがいいこと言うなというふうに思いましたけれども、そして繰り返しになりますけれども、私たちは科学者であっても、どんなに知恵のある人であっても、自分の力や知恵で生きているのではない、創造者である神によって生かされている。いつも私はその神様を創造されたっていう、その次のその生きている私たちを守ってくれる、生かしてくれるっていう言葉は、何かこういい言葉がないかな、作り主という言葉があるんですけれども、まあ生かし主って言えるかもしれないですけれども、維持者、維持をしてくれるとか、で今日ちょっと思いついたのは保護者っていう、保護者っていうのは子供をこう保護してくれる、保護者も一緒に来てくださいっていう、私たちの神様も私たち一人一人にとって保護者、まあ父なる神っていう関係ですから保護者であることは間違いないんですけれども、そういうありがたい立場の神様が私たちにも一人一人に、大人になっても保護者である神様がおられるんだ、私たちを保護し生かしてくれる、導いてくれる方がいらっしゃるということも、ふうにも考えられるのかなというふうに思います。そしてひざまずきそうな時は あ、つまずきそう、あ、つまずきそうの時はひざまずこうっていう、なんか歌ができそうですけど、つまずきそうな時はひざまずこうとかで、少しこう作り出したんですけど、完成したらまたみんなで歌ってみたいと思いますけれども、つまずきそうになった時にヨブのようにひざまずけば、神様はヨブにそうしてくださったように私たちのことも起こしてくださるということです。この因果応報とかそういう苦しみに関してのメッセージを、あと2回ほど呼ぶ、1回は新約聖書に戻ってヨハネの9章をですね、生まれつき目が見えないものとして生まれた人のことを、弟子たちがこの人が生まれつき盲人として生まれたのは、目の見えないものとして生まれたのはこの人が罪を犯したからですか、それとも両親が罪を犯したからですかという質問がそこにありました。ですからイエス様の時代もその問題をがあったわけですけれども、そのことについて考えてみたいなと思います。お祈りします。愛する父なる神様、今日はヨブの苦しみから、どれほどの苦しみであったか私たちには想像もできませんけれども、そして本来ヨブを誰よりもそばにいて支えるはずであった友人たちが、それができずに自分たちの伝統であるとか信仰であるとか宗教であるとか考えであるとか、そういった思い込みによって予防を裁いてしまった、そういうところが予防記のほとんどの部分がそういうやり取りであった、ありましたけれども、どうぞ私たちが同じようにお互いに裁き合ったり、また思い込みによって自分を苦しめたり他の人を苦しめたりすることがないように助けてください。そうではなくて苦しみを一緒に追い合い、思いやり合い、そして助け合って生きることができますように、教会がそういうところでありますように、またその生き方が周りの人たちにも、そのあなたの愛の素晴らしさ、あなたが求めておられる生き方の素晴らしさが、伝わりますように助けてください。どうぞ争いの絶えないこの世にあって、あなたの憐れみによって導きによって本当の意味での平安が与えられますように助けてください。苦しんでいる方々の上に神様の憐れみをお願いします。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。